はい、それでは一曲賛美いたします。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー イエス愛します。あなたをあがめます。イエス愛します。皆をたたえます。全能の主、変わらぬ愛、世の初めから常しえまで、イエス愛します。あなたをあがめます。イエス愛します。皆をたたえます。アーメン。それでは一言祈らせていただきます。愛する天のお父様、今日もあなたが私たちのために、御言葉の糧を用意してくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞ全く心であなたに仕えるために、主よ、どうかあなたの恵みを今日も私たち一人一人に注いでくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は2017年の3月14日、幸いな人ではマルコの福音書の12章28節から34節の箇所です。ではこちらを朗読させていただきます。律法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知って、イエスに尋ねた。すべての命令の中で、どれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。アーメン。それでは神様からの示しを求めて、黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。まず私はですね、30節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという箇所に、心が止まりました。律法は本当にたくさんの数があるんですけれども、本当に、その精神を表しているのはまさにこの一つの言葉に尽きるということでした。本当にこの神様を愛する心を自分が持って、営んでいるかということを再び、問われた気がしました。
私はこの33節のところで、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れていますという言葉が、本当にそうだなと目に留まりました。それからもう一箇所は、34節で、この律法学者が賢い返事をしたけれども、イエス様はあなたは神の国から遠くないというふうに表現されたことに目が留まりました。
私も全く同じことを示されました。この律法学者がこのどんな生贄よりもこの隣人を愛し、主は心を尽くし愛すことが優れていると、またそれに対してイエス様があなたは神の国から遠くないと言われた、このやり取りに心が止まりました。
はい、私も神様を愛し、また人を愛する、これが戒めのすべてであり、また一番優れているものであるというイエス様の言葉に心が止まりました。やっぱり愛が一番であることを思い、本当に愛の器になりたいなと思いました。
はい、それでは内容観察を申し上げます。一人の律法学者が来て、イエス様に、この律法の中で何が一番大切ですかと聞きました。するとイエス様が、この唯一である神を心を尽くして、全力で愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、この2つを言われました。それではさらに、神様がどんな方であるか、またここからどのような教訓を学ぶことができるか、黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは続いて分かち合っていきたいと思います。私が神様として示されたのは、やはり30節ですけれども、このイエス様がこの精神を、その心を大切にされる方だということを思わされました。この前の段階でも、本当にこの律法学者が律法のこの細かい重箱の隅のようなところを聞いたんですけれども、イエス様はそれよりもこの心を尽くして神を愛するという、そういうこの神様を愛するその動機を大切にされ、まあ何を行うかというよりも、どういう思いでそれをするかということが大事になるのかということを示された気がします。
私は34節のところから、イエス様が彼が賢い返事をしたのを見て言われた、あなたは神の国から遠くないという言葉に少し注目して黙想して調べてみました。そしてヨハネの5章のところでイエス様がこう言われたのを思い起こしました。あなた方は永遠の命が聖書の中にあると思って調べているが、その聖書は私について証ししているという言葉があるんですけど、律法をイエス様抜きで考えることはできないということを今朝は示されました。イエス様が律法を成就されたお方であって、この方を通してでなければ私たちは天国に入ることができないということを思いました。そしてこのイエス様が与えてくださった私たちに対する新しい戒めというのは、マタイの5章7章からあるように、三条水訓にあるように、本当にこうもっと高い基準にあるということをもう一度思い起こして、本当にイエス様と共に歩んでいかなければ天国には入れないなということを今朝思わされました。
はい、私は29節から30節で、天の父なる神様は我らの、ごめんなさい、唯一の主である、私たちが心を尽くし、思いを尽くし、 姿勢を尽くし、力を尽くして愛する、愛すべきお方であると示されました。もう一つは、32節から34節までですけど、教訓として示されたのが、ここでこの律法学者が賢く答えることを聞いて、イエス様があなたは神の国から遠くないと語られましたが、この律法学者のように頭では、あるいは知識では、聖書の一番大切な教えが何かを全部わかっている。それは御国から遠くはないですけど、しかしそれをわかるだけではなくて、本当に心からイエス様を信じ、またその戒めを従って行うときに、御国から遠くない、その程度じゃなくて、本当に御国を生きるようになるだろうと思いました。そのような教訓としていただきました。以上です。
それではさらに、信仰生活に対する適用のための目標の時間を持ちたいと思います。はい、それでは、生活への適用を分かち合っていきたいと思います。私はですね、いろいろ病気をしたりとかで、いろんなことが重になってしまっていたかなというふうに、その原因を考えたんですけども、そこでこの本当に自分が何のためにしているのかというのを再び思い起こされさせられました。それはどんなことにしても、やはり神様を愛し、神様のために行うということを本当に見失うと、何のためにやっているのか分からなくなってしまうんだなということを気づかされました。それでもう一度この原点に立ち返って、いろいろ物事を見つめ直そうと思いました。以上です。
はい、私は、自分が日々こう使わされている生活の現場で、人々が癒されるために、救われるために、主をどうしたらいいですかと、このディボーションを通して、本当に一生懸命神様から聞いている日々だったんですけれども、今日は本当にこのイエス様がこの言われたように、この本当に心を尽くして主を愛すること、また臨機に仕えることの前提として、やっぱりこの神様の愛を自分がこう受けて、それに満たされていくっていうことが、本当に何よりなんだなと。主の、こう、愛をこう人々に流していく一番大切なことなんだなと今日教えられました。今日も本当にこの主の愛をたくさん求め、本当に聖霊に満たされて、現場に向かおうと思いました。
はい、自分は、最近、そこまで幸せを感じたり、また、天の御国を生きると感じたり、聖霊の満たしを受けたりすることは、ここ何日間なかったと思います。今日のディボーションを通して、天国を生きる方法について示されました。それは神様を思いと知性と力を尽くして愛することと、いる人を自分自身のように、あるいはイエス様が愛されたように自分自身よりも隣にいる人を愛すること、その時にこの地上で神の国、天国、天の御国を生きるようになるということを示されました。本当に親しく神様と交わりをし、自分が持てるすべてを尽くして神様を愛して仕えて、そして私の隣に一番近くにいる人は妻ですけど、妻を愛し、また仕事場の仲間たちに本当にへりくだって仕えて愛したいと思いました。そのような天国を行きたいと思います。
私は最近この人ってどういう行動に出てくるのかなと、こうなんか漠然と不安に思う、そう言ってちょっと心配していることが一つあるんですけど、 まあ、これに対してなんか一つ一つこうイエス様がどう教えられたのかなっていうことを自分自身調べていく、それを黙想していきたいなと思いました。今三条水君ずっと読んでるんですけど、ごめんなさい、適応がまだ絞りきれていないんですが、三条水君ゆっくり読みながらどんなふうにイエス様が教えられたかなということを見ていきたいと思いました。以上です。
それでは一言祈らせていただきます。ヤンセル天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの御言葉を通して一人一人に道が示されたことを感謝します。本当にあなたの愛に満たされて人々に仕え、また人々を癒すものとなりますように。また本当に神を愛し、また隣人を愛することを通して聖霊で満たされ、そして本当に私たちが力強く、さらにこの三条の水君のレベルまで、私たちが愛を行うことができるように、今日も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆様どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。